成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業代表取締役社長桜井明彦さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月15日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8061東証プライム上場、成果産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。そして聞き手は桜井英明さんです。
今日よろしくお願いします。
はい、ただいまご紹介いただきました、成果産業の桜井でございます。それではまず最初に会社の概要をご説明申し上げたいと思います。まず最初に証券コード8061、業態商社でございます。現在は東京千代田区に本社を構え、設立1947年10月1日でございます。今ご紹介ありました通り、私ども創業、これはこの福岡県北九州門司港でございます。現在資本金67億2800万円、従業員数連結で1062名というところでございます。主な事業といたしましては、発電設備、環境装置、産業機械、電子機器の販売および輸出入、アフターサービスでございます。現在国内外グループ29社、全拠点137で事業運営をさせていただいております。遠隔でございますが、1947年戦前の三菱商事、門司支店、この財閥解体により設立をいたしました。資本金19万5千円というところでございます。成果産業、この名前は西の花になろうと、門司港、当時は九州の花形の港ということがあり、成果という名前をつけたというふうに聞いております。1961年10月、東京証券取引所第一部に上場をさせていただきました。1961年上場したこともあり、その後の三菱商事さんの大統合、これには加わらずに、創業以来独自路線を現在まで歩んできております。国内外に支店を、現地法人、支店を設立をしながら現在に至り、2022年4月プライム企業、プライム市場への移行ということに相なりました。私ども企業理念といたしましては、社業の発展を通じ社会に貢献すると、これを我が社の信条と、こういうふうにさせていただいております。今ほどご説明申し上げました通り、現在成果産業グループにつきましては3つの事業がございます。その中のエネルギー事業、これにつきましては成果産業確認持ち分法適用会社としましては、防災メーカーであります日本フェンウォール、これは上場企業でございます。それから TVE、 これは発電用の高圧バルブの製造メーカーでございます。これも上場企業でございます。それから明南共同エネルギーと、これは愛知県のところで火力発電設備、火力発電事業を営んでおります。それから産業機械事業、これは主には海外に販売機能を有する現地法人を設けております。ドイツ、アメリカ、中国、台湾、ベトナム、タイというところでございます。それからプロダクト事業でございます。これは成果産業のほか、鶴見ヨーロッパ、これは大阪の鶴見製作所の水中ポンプ、欧州地区での総代理販売をさせていただいております。それから日本ダイヤバルブ、東京品川にあります特殊なダイヤフラムバルブのトップメーカーでございます。から大成果ダイヤエンジン敷島機器、これは三菱重工業の箔用のエンジン、これの販売アフターサービスをする会社でございます。成果デジタルイメージ、それから田中造船というところも関係会社、連結子会社にしております。その他としましても、エステック、テンフィートライトというところの、子会社群を中心にプロダクト事業は運営をしております。次に、事業をご紹介を申し上げます。エネルギー事業、産業機械事業、プロダクト事業という3つの事業を展開しております。私どもの、主幹事業、エネルギー事業でございます。 これは火力、原子力、水力、バイオマスなど国内の発電所向けの関連設備の販売をしております。主には三菱重工業の一次代理店として、この九州の地におきましては嶺北、新大分、それから小倉等々の火力発電設備並びに玄海、仙台、この原子力発電所、これも担当させていただいております。国内では関西電力以西の電力会社さん、関西電力さん、中国、四国、九州さん、こういうところが主要なお客様でございます。三菱重工の火力の代理店のほかに、先ほどご説明しましたTV、日本フェンウロ、こういったところを持ち分放火を、一昨年させていただいております。現在のところのこの、エネルギー事業につきましては、連結で約152名が従事をしております。取扱高では現進行期においての第3クォーターまでですが、約1700億強、売上では257億、セグメント利益で22億というところでございます。この取扱高と売上高の差がございます。この、 エネルギー事業につきましては、三菱重工の販売につきましては、契約高がかなりありますけども、それは売上には上げておりません。私どもの手数料というところのみ売上に計上ということがあり、取扱高と売上高、ここには少し差が出ます。ビジネスのボリュームとしてはこの取扱高ということでご理解いただければというふうに思っております。エネルギー事業につきましては、ご存知の通り2月第7次エネルギー基本計画、これが閣議決定をされました。再生エネルギーの活用、それから火力につきましては、アンモニアとか水素への切り替え、こういうのがこれからも出ておきます。それから原子力につきましても、継続的なやはり活用並びに運転のやはり40年から60年への長期化、これに伴う大型設備、この辺の入れ替えというのがこれから出てくるというふうに期待をしておるところでございます。全体に通して言えば、やはりエネルギー事業につきましては、フォローの風とかというふうに我々掴んでおります。それから産業機械事業でございます。これは化学や繊維、食品、飲料、プラント等々、一般産業向けの、設備販売をしております。各種さまざまな生産設備、九州地区ですと例えば、酒造メーカーさんへの貯蔵用のタンクを納めたりですね、それから半導体、ラピダスさん向けの設備、加圧オーブンをとうとう納めたりですね、一部プラントではですね、三菱重工業の防衛の方、これに関する構成部品を一応三菱重工へ供給をしたりと、こういうこともしております。取扱高としましては第3クォーターで約200億弱、197億、売上高179、セグメント利益は3クォーターではマイナスになってます。従来のやはり化学、セメント、鉄鋼、やはり国内素材産業中心に設備投資低迷をちょっとしております。その影響もあり、今期につきましては若干のセグメントの悪化かなというふうに思っています。ただそういう状況を踏まえて、ここしばらくは労働人口の減少、いろんなことも念頭に省エネとか省人化設備、ここに今戦略を切り替え取り組んできております。今年度第2クォーターにおいては、昨年度比受注ベースで言えば約80億強、受注が積み上がってきておりますので、来期以降、このセグメント、産業機械セグメントも黒字に浮上するというふうに今予想をしております。それから次にプロダクト事業でございます。エネルギー事業とほぼ並ぶぐらいの収益になっております。先ほどご説明申し上げました通り、白洋エンジンとか各種バルブ、プラント用の点検計測機器、水中ポンプ、こういったやはりニッチトップ、こういう素材を扱っておる事業でございます。かような状況を踏まえ、セグメント利益とはエネルギーとほぼ同じような数字、3クォーターにおいては24億円ということでございます。特に最近につきましては、このテラドローンというメーカーのドローンを使った鉱鉱物の板圧の測定の検査、こういうのも今取り組んでおります。それから聖火ダイエンジンにおきましては、 白洋エンジンの販売ではありますが、やはり環境負荷、こういったことを念頭に現在 EV 線の試作をして、検証運転をしております。まあ、カーボンニュートラルのやはり推進でそういう、世の中の需要、こういったことを取り組んで、現在ヤマハ日露さんとですね、運航のテストをしております。養殖用の船ということで試作をしております。から田中造船の株式取得、これにつきましては従来エンジンの販売のお客様でした。まあ、船とエンジンと一体でということもあり、これ長崎県の松浦にあるメーカーさんでございます、田中造船さんというところを買収をしております。九州地区では 1,2 の小型の船を作る造船所でございます。というのが私どものプロダクト事業のあらましでございます。
社長、今の3つの中で、はい、やっぱりそのエネルギー事業部門、まあ電気作ってるのは電力会社さんなんですけど、はい、それを下でとか支えているっていう役割が御社、すごい社会的使命高いって考えていいですか？
ありがとうございます。発電所のあるところはすべて私ども、オフィス置いております。現場でのやはり、まあ、三菱重工を含めメーカーさんとの、橋渡し、この業務をやらせていただいております。
日本って諸外国と比べるとめったに停電がない国じゃないですか。
そうですね。
そういう部分をやっぱり御社みたいなその立場の会社さんが担ってくれているって考えてもいいですか？
そうですね。やはり発電設備のメンテナンス、一つの部品がなくてもですね、動かないんですね。やっぱりそういった意味ではかなりやはりプレッシャーが高い仕事だと思ってます。やはりそこは我々会社としても社会貢献、そういった意味では冒頭ご説明申し上げました、社業の発展を通じて社会に貢献する、まさしくそれが実現されておるビジネスかなというふうに理解をしております。
あとプロダクト事業のところですけども、はい、これはその電力から全然離れた分野で、はい、新たなところへの挑戦みたいなイメージを受けるんです。まあ、例えばドローンが出てきたり、はい、レーザー式の水素アンモニア分析装置とか、はい、これ次世代に向けて進展してるっていう理解でよろしいですか？
そうですね。この3つの事業も、まあ、関連がないわけではなくて、私ども創業がやはりそういった意味で発電、大手の電力会社さんとか大手の製造、まあ、化学だとか重工業のお客様です。まあ、そういったところにですね、従来の発電設備に加えて生産設備もということで扱ってきたのが産業機械でございます。その産業機械の中において特別にやはり、まあ、海外品も含めて特殊なもの、お客さんからのご要望に応じてやはり開拓をし、それをそのお客さんにも販売しました。それをやっぱりあまねく販売していこうということで出てきたのがプロダクト事業ですから、プロダクト事業での先ほどご説明した例えばドローンなんか、これは当然ながら発電所とかいうところにも今活用していただいています。ですから3つの事業というのは綿密に連携をしながらということで、特にまあプロダクトにつきましてはそういった意味では一つの競争力商品をですね、幅広く販売していくというようなのがこのプロダクト事業です。そういった意味ではまあ日トップな商材とかですね、やはり販売をしていくためのサプライチェーン、これをいかに構築していくかというのがこの事業のやはり、まあ要点というか重要な要素かなというふうに思っております。
ありがとうございます。
はい。次にこう今、SDGs 含めて、話題多い時代でございます。環境関連ビジネスということで代表的なものを今ご説明申し上げましたけども、一つはやはり聖火大園寺で今やっております、EV 線の施策、まあ漁業の方もですね、従来の取る漁業からですね、育てる漁業の方へ切り替えてたんですね。そういった意味で養殖、この辺がかなりやはり力が入ってきております。養殖向けの、そういった意味では EV 船、こういったのを今施策をしておるというところでございます。まあ、合わせてやはり、従来のお客様漁業系、漁協もそうです。私ども長崎の新松浦漁協さんとは連携をしながら、モバのですね、造成、かなり、まあ、モバが焼けたりしてますので、そういう造成のプロジェクト、これも一緒に今させていただいております。それからご説明したのが右側のドローンでございます。スマートフォン、従来足場をかけてですね、高構造物、かなり期間と時間をかけて作ってたものをですね、ドローンを使ってですね、直接板厚を測定するような、こういうようなスマートフォンということにしております。鉄鋼、製鉄、化学、 電力、鉱鉱物、世の中にはたくさんございます。そういったところが対象となる、ビジネスでございます。それから8ノット社というところで小型船舶の、自動運航システムというのを今取り組んでおります。船員不足とかですね、漁業後継者不足、こういうことがございます。そういったところのノウハウ、その辺を AI を使いながら自動運航していくと、こういうような取り組みでございます。それからレーザー式の水素アンモニア分析装置でございます。これは今まさしくカーボンニュートラル推進に向けてですね、水素アンモニア、これの燃料としての活用、これが進みつつあります。当社こういうレーザー式の水素の分析系とかですね、アンモニアの分析、こういった、装置を作っております。電炉のパイロットプラントとか航路の水素化、こういうプロジェクトにもこの、装置は活用採用をいただいております。まあ、その他細かい取り組みたくさんしております。軽量の太陽光パネルを販売したりですね、それから食品残骸のですね原料化装置、こういったのもやったり、これはコンビニとかですね、コンビニベンダーさん、こういうところに納入と、こう細かいものの積み上げかなということで、環境関連ビジネスにも注力をさせていただいております。次に今年度2024年度の業績予想と、現在23年から始めました中期経営計画、それから長期ビジョンというところをご説明したいと思います。現在2023から26年度にかけて4年間の中期経営計画を実行しております。2023年度の実績並びに現進行期比較的好調に推移してきました。今期につきましては営業利益現在62億、経常利益80億、当期純利益75億ということの今、予想、2月13日に発表をさせていただいております。若干今期につきましては日本フェンゴールの、持ち分ほかによる、負ののれんが入ったりですね、資本効率をやはり向上させるために、政策保有株式の縮減、こういったことを進めたことで、まあ、営業外の利益が出たりしております。そういったことを勘案して経常利益は80、当期純益75ということでございます。そういうことを念頭にですね、2026年度これ中計の最終年度になりますけども、その目標数値を修正をいたしました。2026年度の目標としましては営業利益を70億、経常利益を76億ということに、情報修正しております。これに合わせまして、長期経営ビジョンの到達2030年を念頭に入れておりますけども、2030年にはですね営業利益を120億、経常利益を125億というところまで伸ばしていきたいと思っています。今まあ3つの3事業、これはオーガニックな部分ですけども、これにつきましては大体年 6% ぐらいの成長に導きたいというふうに思ってます。この部分とやはりまあ26年度から30年の間に大きく数字が伸ばすようになってますけど、これにつきましてはノンオーガニックな部分、いわゆる新たな新事業、これをやはり持ち込み、ここまで伸長していきたいなと。政策保有株式の売却で得た資金、それから営業キャッシュフローから得る資金、こういった資金をやはりしっかり使うことで2030年長期ビジョン到達の時期にはこの数字まで引っ張っていきたいという強い思いで今取り組んでおるところでございます。主要な連結子会社の状況につきましても、鶴見ヨーロッパ、これは、鶴見製作所さん、水中ポンプの日本のトップメーカーでございます。特にヨーロッパではですね、社会インフラ工事が結構多いんですね。やはりパリの地下鉄工事だとか、それから国際、まあ、列車の充実だとか、結構そういった意味ではそういう土木工事をしますと結構水がたくさん出ます。そういったところにお使いいただく、水中ポンプでございます。ただ国によってですね、ポンプを買うことがやはりあんまり好きじゃない国もあるんですね。やはりレンタルが好きな国もあります。そういった意味では事業はですね、ポンプの販売とともにレンタル事業という2つの事業構成でしております。ヨーロッパ1円、まあ、ある意味で物流取りやすいということもあって、レンタル事業は比較的、まあ、ある意味ではスムーズに運用されているというところでございます。
これ社長、レンタルって、まあ、レンタルと思っちゃうんですけど、はいはい、減価償却取れるし、意外といい面ありますよね。
そうですね、
山口にとってお
かげさまでいいビジネスだと思ってますし、またヨーロッパ1円つながってますんでね、ですから 今拠点としては、まあ、各国ありますけども、ドイツそれからフランスに大きな拠点があります。そこから例えばベルギーに持ってったり、スペイン持ってったり、いろんなところへこうやれる。そういった意味では比較的やはり流通がやりやすいので、ある意味ではそれぞれの国で別にレンタルショップを持つ必要がないということですね。やっぱりヨーロッパ特有のやっぱり、事情ということかなという、まあそのそれぞれの国の国情というのをよくつかみながらということで、販売とレンタルとこういう2種類で今事業運営させていただきます。
もう一つはその水中っていう部分、はい、まあこれ海って言ってもいい部分かもしれないんですけども、はい、各国とも、まあ、宇宙も皆さん興味あるんですけど、はい、海の方にもいろんな国策ってこう出始めてきてますよね。
そうですね。
そういうのは追い風って考えていいですか。
そうですね、そう思いますね。あんまり言えないんですけど、このやっぱり水中ポンプというのはですね、昨今やっぱり結構水害多いんですね。ヨーロッパでも北ヨーロッパであったり、イタリアであったり、 南ドイツであったり、これが起きますとね、大量にやはり出てくるんですね。まあ、アントワープに相当の倉庫を持って我々保有しておりますけども、一気に開けてるんですね。やっぱり
大量に排水しなきゃいけないポンプの役割ですね、これは。
そうですね、はい。ですからそういうようなこと、まあ、火事場泥棒ではございませんけども、一応そういうような大きな意味では社会貢献にもなっとるのかなというふうには思ってます。
これ必要なんですよ。ないと困るんですよね、
は
い、
そうですね。
災害の時
大変本当貴重というか思ってます。まあそれなりにやっぱり日本の鶴見さんのもんですから、日本から持っていくのも相当時間がかかりますんで、まあ、アントワープの巨大な倉庫の中でストックして速度体制を整えておるところでございます。あとはここに関して先ほどご説明しました日本ダイヤバルブ、船のエンジンの関係では聖火大炎寺と月島というところ、まあ、いずれも大体年間大体、まあ、水中ポンプバルブ、エンジン事業で大体まあそれぞれ約100、まあ、ざくといえば100億円ぐらいの売り上げという感じかなというふうに ご理解いただければというふうに思ってます。それから私どもやはり会社として、やはりプライム企業としてしっかりと社会貢献をしていこうということのもと、価値創造プロセスというのを作らせていただいております。私どものやはり強みというのは、まずはやはり78年の歴史の中でお付き合いいただいてます2,000〜3,000社の仕入れメーカーさん、ここからいただける各さまざまな情報資産、これでございます。それと三菱重工の代理店としての信用、これが2番目でございます。3つ目はやはりそういうものをベースにした社会インフラ、これをベースにした安定的な収益と、こういったところが私どもの強みかなというふうに思います。それに私どもが持つ人的それから財務拠点等々、こういったことを活用しながらですね、社会課題、社会の持続的な可能性と当社のやはり成長、こういったところをやはり連動させて事業運営していこうと、こういうふうに思っております。そのアウトプットとして、社会貢献それから株主様いうところにしっかりと価値を提供していこうと、こういうのが私どもの価値創造プロセスでございます。そのまあ最たるものの標語としては長期ビジョンで、私どもは地球環境と調和したこういうサステナブルエネルギーの創出、それから経済、こういったところを支えていくというのを標語にしております。それから最後になりますが、資本コストや株価を意識した経営に向けての実現と、これは2023年東証さんからの要請がございました。やはりそれまでなかなかそういったことに向き合うことができずに、株価低迷それから出来高もあんまり多くはなかったです。やはり東証さんからのこの種の提言につきましては、会社の経営を考えるあたっていい経験だったと、いい機会だったということを考えております。まあ長期的な企業価値、これを上げていくための取り組みということで、まあ株価だけを意識するというよりも、やはりしっかりとやはり企業価値を考えていくということだと思って、まあ、そういった意味で具体策として何点か掲げ取り組みました。まあ、ROE につきましては当初は 8% これを掲げておりましたけども、 10% へ上方を修正して取り組みました。結果昨年度は 11.6%、 今期においては現在予想では 14.8% まで ROE は上昇するかなというふうに思っています。それから株主還元、これにつきましても過去配当成功は 35% とこれをめどにすると、こういうふうに標榜しておりましたけども、 修正をし総還元成功 45% 目処というふうに変更させていただきました。これにより今期配当総額上下通期で一応220円、これを予定をしております。過去から見ますと、45円からずっとですね上がってきて220円ということでございます。それから、先ほどご説明申し上げました政策保有株式縮減ということにも取り組みました。今期、出来上がりで3月末で 20% を切る 18.8% ということになります。今期につきましても政策保有株式の売却益が出ております。こういったものをですねしっかり次の投資に使っていく、こういったことで巡回転で事業を拡大していく、収益を拡大していく、このための資源というふうに考える次第でございます。この政策保有株式につきましては2027年度にはですね、今の 20% 弱の水準をさらに引き下げ、10% の水準までしていくということで、取締役会で決議し公表をさせていただいております。その他としましては、財務の健全性維持しながらですねやはり100億円の事業投資をしていくというふうに、公表させていただいております。財務の健全性につきましては先般私ども信用格付けを取得をいたしました、A- というところでございます。ある程度の収益性、将来性、それからガバナンス、この辺の総合評価をいただき格付けを取得、A- というところの格付けを取得をさせていただいております。一部まあこういう財務、こういったところ BS を活用しながら動いたというのが先ほどご説明申し上げました田中造船の買収とか日本フェンウォール社の持ち株化、持ち分法化、こういったところに費用を使わせていただいています。その他株主優待制度も導入いたしました。クオカード、まあ、100株から299株の方にはクオカード1000円分ということで1000円2000円3000円というようなことのクオカードの、ある意味で配布ということも今させていただいております。合わせて私ども今日も含めてこの IR これを強化していこうということを思っております。この IR 活動を通じですね私ども製菓産業のまあ成長の可能性、こういったことをですね受け止めていただきたい、こういう思いがございます。しっかりとやはり、解像度上げた説明を、これからどんどんしていきながら、やはりご評価いただきたいとこういう思いでございます。個人投資家さん向けの説明会並びに統合報告書、こういったところも充実しながらですねしっかりと IR には向き合っていきたいなというふうには思っております。ざっとご説明を申し上げました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。
ここまでは製菓産業 IR セミナー、お話は証券コード8061東証プライム上場製菓産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
製菓産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場製菓産業の IR 活動の一環としてお送りしました。